ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は日頃出生前診断を専門としてクリフム出生前診断クリニックで仕事をしているドクタープーが自身の妊娠、出産、子育ての経験と産婦人科医としての経験を生かして一人でも多くの方が笑顔になるための役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後までお付き合いください。
皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。さあ9月に入りました先生。
はい、
はい、まだまだ残暑、
はい、
厳しい9月ではございますが、
そうですね、
毎回1週目は先生にいろいろなお話の中で豆知識、
はい、
へーっていうようなねそうなのっていうようなお話を聞いてます、
はい
はい、今回はどんなことを教えていただけるんでしょうか。
はい、まずですね、発生学っていう言葉ってあずささんご存知ですか。
発生学って発生ってあの発表の発に生まれるですか、
はいはい、
何か事件が発生したとかなんかこうなんか現れたみたいな、うん、そういう突発的な勝手なイメージがありますけど。
あ、そうですか、はい、あのね、発生学っていうのは実は人間最初卵からできるじゃないですか、はい、卵からだんだんこう赤ちゃんの形になって、そして赤ちゃんがこうできていくっていう、
お腹の中でね、
はい、でその発生学っていうのはその発生ですね、その、 あの赤ちゃんのいろんな部分が
細胞分裂をされて
して、はい、そのいろんな脳ができて顔ができてお手手や足ができて、うんうん、それが伸びていってっていうのが発生学っていうんですけど、はい、でその赤ちゃんのいろいろな病気があるじゃないですか、
はい、
私がまあその病気の診断をしているっていうことで、その赤ちゃんのね病気っていうのは一番最初にどうやって発生するかっていうのを考えると、うん、だいたいその赤ちゃんの病気がどうなってるかっていうのが分かるんですね。でそのどういうことかっていうと、はい、卵から徐々に赤ちゃんの形ができて、最初はですねおたまじゃくしみたいな格好をしているんですよ、
はいはい、
頭も別に頭がすごい大きいとかいうわけじゃなくて、頭にねこう尻尾がピョンってついてるような形ですね、うんうん、でそこからこう手足がニョキニョキっとこう生えてくるんですが、うん、最初に手足がちょっと出てきても最初まだ指とかできてない。でそこからなんか指がじゃーっとこうな長くなっていって、で最初水かきがあるんですね、
うん、
で水かきあるけどそれがパラパラっとこう外れてそのお手手の指になってですね、はい、っていう感じ、でお顔は例えばその最初顔もそんなにこうちゃんとできてないんですけれども、うん、はい、お目目とかは両サイドですね、両サイドにお目目ができてそれがだんだんこう寄っていくんですよ、はい、真ん中に近くなっていってできていくとかですね、うんうんうん、お口とかも最初はみんなお口って割れてるんですね。
割れている、2つとか3つに割れてるとか、
はい、両側に分かれて、
両側に分かれてる、はい、2つあるということですか。
口になるところがですね、はい、それがこう真ん中でこうくっついていく。なので、はい、その唇の、あのとお鼻の間にこう認知っていうラインがあるじゃないですか、う
ん、ラインがくっついた後
の、はいはいはい、なのでその人間ができていったっていうのは、はい、全部その発生学で基づいて考えると、そのどこかでちょっと止まっちゃったみたいな、
うん、
ここの部分が本当はこうなるべきなのにここで止まっちゃったっていうのが赤ちゃんの病気になったりするんですよ。
なるほど。
なので例えば、はい、脳っていうのは最初1個なんですよ。
今は
2つ。
あ、改めてくっついてるけど2つ、ね、
左脳と右脳ってあるじゃないですか、
そうだ、
左脳と右脳って、
はいはい、
で左脳と右脳に最初から分かれてるんじゃなくって、はい、最初は1個なんです。
1つなんですね。
でそれが、はい、本当にちっちゃい赤ちゃんの時に2つにポヨヨンって分かれるんです。
ほう、あ、それお腹の中で、
お腹の中で、お腹の中で、本当に赤ちゃん、このもう本当にあの指先の先ぐらいのちっちゃさの時にですね、頭の中では頭が1つから2つにポヨヨンって分かれる、はい、でそれがうまく分かれない病気っていうのがあるんですよ。
分かれきれない、
はい、
はい、
分かれきれない、あるいはもう全然分かれないっていう病気が実際にあるんですね、脳が結局左右2つない、 一つしかない、
はい、
一部だけ左右あるけど、うん、あの一部はもうひっついちゃってるっていう、それはひっついちゃってるんじゃなくて、もともとがあの一つのものが二つに分かれるべきところがうまく二つになれなかったっていうのが病気なんですよね、はい、なのでその発生するところを考えると、うん、なるほどねと、ここで止まったんだねっていう感じなんですよ、はい、
でも先生、あのその脳の病気は何種類あるんでしたっけ、は
い、いやまあ脳の病気
すごい数でしたよね、
そうですね、はい、もうあの何十個もありますね、
ですね、まあ、その中の一つとしてこの発生学で見つかる病気もあるんだよ、はい、ということですね、
はい、でもね、発生していく最中にですね、その、まあ、2つに分かれて終わるわけじゃなくて、2つに分かれた脳の中でどんどんといろんな細胞が生まれてきて、それぞれにその生まれてきた細胞が脳の表面に旅行していくんですよ。
旅行していく、
旅行していく、その細胞がですね動いていくんですよ。
動いていく、
はい、はい、でその細胞がこうずっと動いて脳の表面に行って、そしてだんだんに脳の表面ができて、最後には脳にシワができていってっていう、うん、まあ、そういう過程を取っていくんですね、うんうんうん、
まあ、今の一つの話ですけど、それが胃だったり肺だったりも全てがそういうプロセスがあるわけですね。
一個ずつそのプロセスがあって形ができていくんですよ。でまあ特にその脳っていうのは時間をかけてできていくあの臓器なので、その脳の発生のあここの段階でうまく細胞が生まれてこなかったのかな、あるいは生まれたけどそれがさっきこう旅行するよって言いましたけど、うん、旅していくよって言いましたけど、その旅がうまくできなかった、だから脳の表面がうまくできなかったんだねとかですね、
広がらなかったのかなとか、
はい、とかだからシワがない病気っていうのがあるんですけど、どうしてシワがないのかっていうと、その生まれてきたその細胞がうまくその脳の表面まで行きつけなかったりですね、はい、あるいは行きつくんだけど間違ってで本当はこうその細胞細胞でここで止まる、
うん、
この場所まで行く、
うんうん、
もっと表面まで行くってこうちゃんとね指令があるんですよ、
これとこれがここで交わるとかね、
はいはい、この細胞はここまで行くんだぞっていうね、で脳の表面っていうのは6つの層に分かれてるんですけど、はい、その層を間違えてある細胞が本当は第5層に行かなきゃいけないのに第3にまで行っちゃったとかですね、
間違えちゃった
みたいなですね、間違えちゃった、行き過ぎちゃったとか、行けなかったとかですね、そこまで到達しなかった、あるいは行き過ぎちゃって、
うん、
なんかその脳の表面飛び越しちゃったとかいう細胞さんもいたりとかですね、そういうことが起こると脳に病気ができるんです。だから全てその脳の発生学っていうのを考えると、そのどこでどうなったのかなっていうのが分かるよっていう話ですね。
生まれていつ生まれても大丈夫だよという脳が出来上がるまでに、たくさんのその発生学でプロセスを重ねて脳ができて、はい、その中のプロセスでいろんなところで病気になってしまう、はい、
どっかが止まっちゃったとか、どっかがちょっとうまくいかなかったとかですね、っていうことがその病気につながると
。そしてそのなんか、はい、なんとなくなんですけど、段階があるわけですよね、脳になるまでのしっかりと、はい、
そうですそうです、
その段階を先生は全部もちろん理解されている。
まあそうですね、
そうですよね、
はいはいはい、
その中であれここまでまだ来てないよね、この周数だったらこれぐらいまでできてなきゃいけないのに、はい、とかいう形で診断されていると、
は
い
は
い、
そうです。だからその脳って本当に10週の脳と15週っていうの脳と20週の脳、25週の全部形が違うんですよね、
は
い、でそれはあこの23週だったらこの脳で OK だけど、うん、これがもし25週なのにこの脳だとちょっとゆっくりしてるな、
ゆっくりして、逆に早すぎるとかあるんですか、
はいはい、ありますね。
そんなことも、はい、それは大丈夫なんですか、その成長としては。
いやいや、それも良くないです。早すぎるっていうのはですね、
発育が早いわねっていうわけではないんですね。
あずささんすごいことに気がつきますね。
いやいやいや、
本当にあの、
ね、素朴な質問です。
本当にあの、はい、いわゆるアクセルがかかった状態になっちゃって成長が行き過ぎちゃうっていうことがあるんですよ。だからシワっていうのは程よく脳にはシワができるのが普通なんですけど、さっき脳にシワがない病気あるよって言ったんですけど、はい、シワがありすぎる病気もあるんですね。
それ止まらないってことなんですね、
はい、どんどんどんどんとですね、その変にこうぐるぐるぐるぐるとこう成長していくサイクルが、そのまあいろんな遺伝子の病気とかそういうのによって起こってしまうっていうことがあるんですよ。
で早すぎても、
早すぎて、そしてその脳がどんどん成長しすぎちゃって、はい、頭も大きくなっちゃって、ね、頭が大きくなってシワが多かったらなんか頭がいいんじゃないなんて冗談で言ったりしますけど、うんうん、そんなことはなくてですね、はい、脳のシワが多すぎて、そして脳がちょっと発達しすぎて大きくなりすぎて頭が大きくなっちゃってっていうような、すごい重篤な病気もあるんですよ、はい、
いろんなパターンやケースがあるわけですね。
そうなんですよね。 でもまあ元を変えればその脳の発生とかですねっていうのを考えればわかるよねっていう話なんですよ。だからさっきお手手とかでも最初はこうくっついてるけど、それがだんだんこう水かきみたいなのがこうできて、その水かきがなくなってお手手の指になるよって言いましたけど、はい、お手手の指がくっついてる病気もあるんですよね、お手手の指がうまくできないとか、あるいはこうお手手の指同士がもうくっついちゃって、生まれてきた時にくっついちゃってる病気とかあるんですよ。でそれはやっぱりその最初のプロセスの中でその指がこう離れる過程のところでちょっと間違っちゃったっていうね、そういう病気だったりとかですね。だからまあいろんな病気っていうのはもう本当にその発生学っていうの大元こうやってできていくんだぞっていうことを勉強すると、赤ちゃんの病気あここでちょっと止まっちゃったんだね、ここの部分が、でこれをねいつもね私お母さんたちに話するんですよ、赤ちゃんにここに病気がありますと。でもこの病気はねお母さんお父さんが作ったんじゃないですよ、で赤ちゃんがこんな病気になってやろうと思ってなったわけじゃないんですよと、発生はずっとねその体中で発生っていうのをこうちゃんとしていってたんだけれども、ここの部分だけでちょっとここで止まっちゃったと、本当にそれだけなのにそこの部分で止まらずに成長してたらこういうことにはならなかったんですよっていうふうに説明をすると、お母さんとかはねやっぱどうしても私が悪かったのかしらとか、あれ食べたからだったかしらとか、
自転車でいっぱい揺れたからかなとかね、そう
みんな
ね
やっぱり
いろんなこと思っちゃうんですよね。
そうなんですよ、そういうことを結構お母さんってやっぱりこう罪悪感を持ったりとか、やっぱりまあお父さんとかもやっぱり自分がね、あの悪いんじゃないかとか、自分が何かそういう因子持ってんじゃないかとかですね、心配する人もいたりとかするんですけど、発生のここでちょっと止まっちゃったんだねっていうふうに説明すると、結構あの理解をしてくださるっていうね。
それね先生なんか予防とかね、そうならないようにスムーズに発生していくために何かを食べたらいいとか、そういう問題ではないんですよね。
そうですね、もう本当に一部の病気はその葉酸っていうね、ビタミンを摂取するとい
い
っていうようなことは言われてますけど、多くのものが何が原因かっていうのがはっきりわからない。もちろん遺伝子とかの病気もあるし、環境の問題とかもあるんだけれども、その一概にこれがこれっていう一対一で結びつくというわけではないですね。
まあ、日々自分たちも生きてていろんなことがありますも
んね。そうですよね、
完璧にまっすぐ道歩けるなんてないですもんね。いろんなお話をいただきました。今回は発生学について教えていただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組では毎週抽選でお一人にプレゼントをお送りしています。先生何になりますか？
はい、私の著書で幻冬舎出版のベビーシャワーという本です。
はい、先生のサイン入りです。9つの物語がね、小さな命と向き合ったお話が書かれています。ぜひ読んでみてください。番組へのご意見ご感想を書き添えいただき、エンディングでお知らせする宛先までご応募ください。番組宛に質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501。 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。今週も最後までお付き合いくださりありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。